大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、キャンプ最高協会運営、そしてキャンプ最高おじさんこと柳井さんが登場となっています。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
キャンプ最高、よろしくお願いします。
今年はキャンプどれぐらい行ったんですか？
今年は6回ぐらいですね。
失礼ながら、昨日聞いていただいた方はもちろん分かってると思うんですけれども、あんまりこの人キャンプやってないなっていう印象があったので。そうでしたか。まあ今年入って、まあ6回やってればキャンプ最高おじさんですねっていうところからスタートしたいと思いますが。
はい、はい、分かりました。けどね、他の方ね、毎週行ってる人いっぱいいるんですよ。僕全然行ってないんですよ。
確かに、
はい、
そういうふうに思うと、そうですね、はい、それって会員の皆さんってことですか？はい、そうですよね。ということで、会員がものすごい人数に増えてきているというお話が昨日ありましたけれども、そのキャンプ最高協会、どういった協会なのか、2日目の始まりにご紹介いただけますでしょうか？
はい、キャンプ最高協会はもう誰でもなれる、キャンプ大好きな人だったら会員になれる素敵な協会です。実は今日からまた改めて新規のキャンプ最高協会の会員を募集しようと思ってますので、ぜひ X なりインスタグラム見て、キャンプ最高って皆さん言ってもらいたいなと思ってます。
はい、今日からスタート。わあ、皆さんちょっとこれは X でキャンプ最高とつぶやけばいいってことですね？
そうですね、僕の投稿に返信してもらう感じですね。はい、
これ新規って、そのやっぱりこの上げた時だよって昨日の話にもありましたけれども、これってどれぐらいぶりなんですか？
これはおそらく半年、はい、いや去年だと思うんで、8ヶ月とか10ヶ月ぶりだと思います。
久々に新規の会員を募集ということなので、ぜひ皆さんこれは逃さないようにしてください。ちなみにこれ X で返信する形で、ちょっと会員になりたいない人たちが返すじゃないですか。これ期間って柳井さん決まってるんですか？
なりです。まあ1週間ぐらいを期間見てもらえれば、うん、X なんで淘汰されちゃうんで、
はい、新しく上がってる間にぜひね、はい、皆さん会員になっていただきたいと思います。ちなみに今会員何人ぐらいでしたっけ？
500人です。
本当すごいです。
皆さん500人いると思います？
誰に質問してるんだ。いると思います。皆さんをね、代表してちょっとお答えしますけれども、そして今日キャンプ最高協会公認という T シャツ着てらっしゃいますけれども、こういったグッズも販売されてらっしゃいますね。
そうですね、フォロワーの皆さんからの、ね、希望でキャンプにキャンプ最高 T シャツを着ていきたいという話があってですね、作ったんですよね。今多分6代目ぐらいの T シャツですね。
すごいですね、
デザインをいろいろ変えて、帽子とか、それこそ最近作ったのはキーホルダーなんですけど、こういうのも作ったりして、
木でできてて可愛いキーホルダー、はい、結構じゃあグッズは作ってらっしゃるんですね。
そうですね、まあ 2,3 ヶ月に1回ぐらいですね。であと今はキャンプ最高トゥギャザー T シャツっていうのを作ってて、その人のアカウント名とアイコンを一緒にプリントして提供しています。
なんか新規会員募集もあんまりこうこまめにやってなかったりとか、はい、ね、していらっしゃったりするのに、やってることはすごい細かいですよね。
そうです、ね、キャンプ最高なんで、
その認定証もそうじゃないですか。これ初段から始まりますけど、ね、それも、まあ、ざっくりとした感じの段が上がっていく感じなのに、認定証もまたこれデザイン変えたりしてるじゃないですか。
そうです、今回も新しいデザインでお披露目したいと思ってます、
ね、はい、さあ2日目、今日はですね、ちょっとプライベートの話も含めてご紹介していただこうと思うんですが、今までキャンプに行った中でこう印象に残っているところとか、キャンプ最高おじさんとしてはここがおすすめだよみたいな場所、ぜひご紹介いただけますか？
はい、やっぱりね、キャンプ場といえばほったらかしキャンプ場とか、ふもとっぱらっていうところも、本当ですね、すごく良くてめちゃめちゃ良かったんですけど、個人的には一番印象に残っているのは、長野県で現地の方が紹介してくれたキャンプ場じゃなくて野営の何もないところでキャンプが一番印象残ってて、もう本当に何もないんですよ。紹介された時に地図も Google マップ指さないんですよ、住所がないんで。なんですけど、車で行ってみたら、こんなとこ入るのってところずっとまっすぐ行くと、もうガタガタガタガタ揺れながら行くんですよ。そしたら行き止まりに池みたいのがあって、その上がもう空になってて、周りが森になってるんですよ。あー、もうちょっと鳥肌立っちゃった。そこが一番印象的でしたね。
これ何年ぐらい前にいたんですか？
2年前ですね。でそこは一人で星空眺めながら焚き火して、 よかったけどもうどこか分かんなくなっちゃった
そっか Google マップに反映されないから、
はいはい、
ちょっと幻の場所になりましたね、
そうですね
行くところってどんな風にいつも決めてるんですか？
自分で行くときは特に今夏なんで実は来月行こうと思ってるんですけど僕と娘が湖とか川が好きなんで今年は長野県の白馬にある青木湖っていうところがこれぜひ皆さん行ってもらいたいんですけどもうカナダみたいな湖の周りが全部森なんですよでそこでサップやったりするまあだからその水があるところをちょっと目指して夏は行こうと思ってる感じですね
娘さんも一緒にキャンプされるんですね
そうですねけどなかなか一緒に行ってくれないんですよねはい。
まあでも今年ね、はい、行ってくれるという予定があるということで、はいはい、ちょっとね楽しみですね、はい、そしてそのキャンプ最高ということをですね、まあ、常にこう発信されていると思うんですけれどもキャンプの魅力ってどういったところを感じていらっしゃるのか聞かせてください、
はい、なんかまあ単純に言うと自然と戯れるっていうことかなと思うんですけど、うん、キャンプ行くと木とか水とか空とか植物動物っていうのをなんかずっと見つめながらぼーっとできるじゃないですかけどなんかやっぱ街にいるとそういう機会ってあんまなくて、うん、なんかそういう感じでなんかこう自然と戯れて考えるな感じろじゃないですけど、うん、なんか感じることでキャンプって魅力が出てくるんじゃないかなっていうのが僕のなんか思ってることですね、うんうん
で今キャンプ流行ってますし女の子もやっぱりねキャンプしたりとかあとソロキャンプも流行ったりとか、まあ、いろんなこうスタイルがあるわけなんですがこれからキャンプをこうちょっとやりたいな始めようかなと思っている方にせっかくなのでキャンプ最高おじさんからアドバイスいただけますか
そうですねなんかそんなこうね始めたいんだけどどうしたらいいっていう話も、まあ、ちょくちょく僕の方にも相談来るんですけど、うん、一貫して伝えてるのはあんまりギアとか揃えずにまずはねこのさっきの話じゃないですけどもう自然と戯れることが目的なんでギアとかそういうの揃えなくても必要最低限で行ってみてどんなことを感じられるかっていうのを感じてもらいたいですよね川とか湖とか山とか海でもいいですしなんかその自然と戯れることが一番の多分キャンプの醍醐味だと思うのでそれを楽しんでもらいたいですよね
やっぱり普段の生活とは違う環境、うん、そして自然のやっぱ良さとか大切さってっこうしっかりと体でこう、ね、感じることができるっていうのがキャンプってやっぱりね、うん、なんかお話を聞いててもそこが魅力たくさんあるなって思いました日頃心がけていることとか大切にしていることとか座右の銘などがあれば聞かせてください
最近思うのがなんか地球に優しいとかあとまあ自然を大切にっていうなんかそういうことも大切かなと思うんですけどもうちょっと踏み込んで最近思うのが地球に愛されたいなと思ってじゃあ地球に愛されるって何と思ったらやっぱ地球に嫌われたくないじゃないですか、うん、そうするとゴミとかそれこそマナーの悪いことって嫌われちゃうから愛されるようになりたいなっていうのがちょっと思っててそれがまあゆくゆくだから自然環境のことになるのかなとか思ったりはしてます
確かに嫌われたくないな好かれたいなっていう人に対しては温かい気持ち、うん、優しい気持ちになりますもんね、
うんうん、そうなんですキャンプ最高ってそういうことだと思いますこじつけだったない
やいやいやでも本当そうですねなんかいろんな人たちとつながりも楽しみながらキャンプの良さも伝えながら会員の方がね増える理由も分かるなと思いますし新規会員OK ということ今日からスタートっていうお話がありましたのでねぜひ皆さん会員になっていただきたいなと思いますさあそしてキャンプ最高おじさんっていうお名前をねあるだけキャンプが多分一番好きなのかなと思うんですがご趣味とか特技とか好きな時間って他に何かありますか
本当におっしゃっていただいているようにキャンプが趣味なんですけど、うん、他に何があるかなと思った時に特技というか体質というかそれがあるなと思ってて僕寒さにめちゃめちゃ強いんですよ冬キャンプってね、うん、僕もやるんですけど、はい、やっぱ皆さん冬キャンプやる時でもストーブとか電気毛布とかいっぱい持ってくるんですけど僕だけノー暖房なんですよ最大今のところマイナス8度まで耐えられたんですね、まあ、耐えられるというか耐えてもないんですけどなのでなんかその辺は特技だなと思ってその特技というか体質で春ぐらいの川でも泳げるんですよねけど逆に夏はめちゃめちゃ苦手なんですよね暑いのに苦手なんですよねっていうのがなんか特技ですね
やっぱ体質っていろいろありますけど特技って言われるとなんかちょっと羨ましい気持ちも若干ちょっとねなっちゃいましたけれどもいやマイナス8度そして春先の川に入れるってやっぱちょっとこう特技ですねということでいろんなね話伺ってきましたけれども まあ、この藤沢でもイベントを行ったりね、月に1回皆さんと集まったりということで藤沢でも本当に活動されていますが、改めて藤沢の魅力どのふうに感じているのか、好きなものとかおすすめのものがあれば教えてください。
そうですね、僕藤沢に住んでから延べ、ね、40年ぐらい経つんですけど、やっぱね、自然の豊かさってあるじゃないですか。川もあるし海もあるし、まあちょっと山みたいなのもあるし、そういうとこ大好きだなと思うんですよね。最近もいろいろ藤沢の良さっていろいろ調べた時に最近知ったことがあって、藤沢がね生んだブドウの藤実りっていうのがあって、名前は知ってたんですけど、あれが藤沢から生まれたってこと知らなかったんですよね。うちの娘がブドウめちゃめちゃ好きだったりするので、ちょっと今注目してて、今年ちょっと食べに行きたいなとか思っているところです。
大きな粒でね、やっぱり地元の人たちが本当に美味しいって言っているブドウですし、娘さんがね好きであればぜひ、いろんな農家さんがね作ってますからね、これやっぱ直売所に行ってぜひ買っていただきたいなと思います。
あ、そうなんですね。ちょっとその辺も情報を集めて行ってみたいと思います。
富士実り、私も久々にちょっと食べたくなりました。さあ、今後の活動とかビジョン、今持っている夢なども聞かせていただけますか？
そうですね、ちょっと途中話が出た5月にあった親子アウトドア体験フェスっていうのがすごく成功に終わったので、2回目以降もどうやってやっていこうかなっていうのを今ちょっと思ってるんですけど、最近ちょっと僕が注目というかいろいろ話聞いてて思うのが、まあ、やっぱ防災のところだったりしてて、この間やった体験も親子で楽しむっていうところからちょっと防災につなげられたらいいなと思ってて、なので遊びながら防災を学べるイベントちょっと作りたいなと思ってて、それを遊防災っていう、遊ぼうと防災をかけてちょっと藤沢市と一緒にやりたいなっていうのがちょっと今のところの夢ですね。はい、
夢というかなんかちょっと先の感じになりますね。
はい、そうですね、まあなんか定期的に防災訓練じゃなくて遊防災みたいな形で、まあ、やっていけば、それこそね東日本大震災の時にあるね小学校がいろんな訓練をしてたから犠牲者ゼロになったとかあるじゃないですか、はい、っていうのをなんか遊んで学べるような仕組みをちょっと作りたいなっていうのが今のところ思ってるところですね。はい、
いろんなものをこう結びつけていくってすごく大切ですよね。キャンプはキャンプ、防災防災じゃなくて使えるものを活用できることあるよねって言ったところ、ちょっとしたこのきっかけでイベントを通してとか知ると、やっぱその知ったことによって1が2、3、4ということでね、広がりが出てくるので、ぜひとも2回目開催楽しみにしています。さあ、2日間にわたってお話を伺ってきました。キャンプ最高おじさんこと柳井さんからですね、このラジオを聴く皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますか？
はい、2日間ありがとうございました。僕としては、まあ、本当ノリで始めたキャンプ最高おじさんが、まあ、なんとなく影響力も持ってきたかなというのはあるので、僕自身も含めてちょっと自然とどう対峙してやっていくかっていうのをキャンプ最高おじさんとしてちょっと発信できたらなと思うので、ちょっと皆さんもねそういう活動に興味あったら、ぜひちょっとキャンプ最高協会の僕と一緒になんか歩んでいければなと思うので、ぜひね DM とかいろいろくれたらなと思います。
このラジオもきっかけにそうですし、イベントもきっかけにもっともっとこのなんかキャンプ最高が、ね、広がっていきそうだなと思います。また引き続き藤沢市でもですねイベント事業を、ね、起こしていただいて、皆さんとのこの輪をつないでっていただければと思います。うん、今週の大好き藤沢のコーナーにはキャンプ最高協会運営し、キャンプ最高おじさんこと柳井さんが登場となりました。これからの活動本当に楽しみにしています。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。